お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
去年の年末、日本であるドキュメンタリー映画が話題となりました。取り残された人々、日本におけるシングルマザーの苦境と題されたこの作品、制作したのはオーストラリア出身の男性でした。今回は日本でドキュメンタリー映画を制作するオーストラリア出身の監督、ライオン・マカボイさんにお話を伺いました。20代でかねてから憧れだった日本への移住を決心したライオンさんは、現地での生活が長くなるにつれて、日本にはたくさんの取り残された人々がいることに気づいたと話します。
特に若い人たち、誰も幸せになってないなっていう、なんか違うんですよね、今の自分が若い頃と今比べたら。貧困も続いてるし、苦しんでる人がどんどん増えてきてますね。シリーズを作りたくて、いろんなシリーズを作れると思って、人助かるため、助けるための、動画。
今は東京を拠点に、自身の作品のほか、放送局や政府機関向けの映像制作を行っていますが、もともとはカメラの前に立つことが夢でした。
ちっちゃい頃から映画スターになりたくて、で、同時にプロレスラーにもなりたくて、で、しかもお父さんは合気道の先生、道場を持ってて、多分10歳ぐらいの時から、俺のクラス取ってほしいっていうリクエスト来てね、お父さんから。多分、カメラを、の勉強を覚えてほしいとかではなく、ただ誰も撮ってくれないから、お父さんね。本当に10歳ぐらいから、自分も空手やりながら、お父さんの合気道クラスをずっと撮ってたんですよ。だからカメラのやり方、簡単なやり方、パンとかフォークスとか、そういう本当にちっちゃい頃から覚えてて。
幼い頃から空手を学ぶ傍ら、撮影のスキルも身につけてきたライオンさん。初めて日本を訪れたのは、18歳の頃でした。
空手の練習のため。そこ、18歳の時でしたね。でもそこでもう日本大好きになって、どうしても日本に戻りたくて、IT 専門に入ったんですね、大学の。でもどうしても日本に戻りたくて、戻りたくて。
その後も、日本への愛が冷めなかったライオンさんは、20代で移住を決心します。はじめは英語教師として働いていましたが、プロレスラー、そして俳優になるという、幼い頃からの夢も忘れられませんでした。そこで培ってきたカメラスキルを生かし、短編映画を作ってみましたが、演技力のなさに落胆したんだそうです。一方で監督としての素質を感じたと話します。さらに、時を同じくして入団したプロレスラーの道場でも、レスラー兼カメラマンとして活躍することになりました。
で、レスラー、デビューして1ヶ月以内に、そのプロレス団体、カメラチームみんな辞めたんですよ。予算が足りなくて。で、しかもレスラーしか残ってない団体。誰かカメラできませんかっていう、デビューして1ヶ月以内に、レスラーもやりながら、カメラ、編集もずーっとやりました。
まるでどの道を歩んでもカメラを回す運命であったかのような、ライオンさんの人生。プロレスラーとしての経験を積んでいく傍ら、少しずつカメラとの時間も増えていきました。そんな中、ターニングポイントが訪れます。
プロレス12年やって、やっぱプロレスで食っていけないと思った瞬間に自分 の, 制作会社開いて、動画映像制作会社開いちゃったんですよね。で、まあラッキーで、まずオリンピックからの依頼が来ました。柔道のドキュメンタリーを2016年に撮りました。そこ僕のブレイク。そのオリンピックチャンネルのフィードバックは、ストーリーはものすごくいいストーリー。けど実は正直言うと技術がまだです。でもそこからやっぱドキュメンタリー撮りたいということを初めて思ったんですよね。
その後は政府機関のプロジェクトなどを引き受け、監督としての技量を上げていったライオンさん。ここでも新たなターニングポイントが。東日本大震災による原発事故の後、複数の諸国が福島県産の食物に輸入規制を設けていましたが、そんな福島の食べ物をアピールする PR 動画の制作を手掛けたところ、5つの国家が輸入規制を撤廃することとなったのです。
で、福島県の依頼は、食べ物が安全というキャンペーンで、バイリンゴの監督が欲しい、ドキュメンタリータッチにして欲しいというリクエストで、 いろんな外交官日本に来て、その動画を見て、5カ国、5 countries、輸入を禁止したんですよ。で、それ禁止を、OK にした。その動画のおかげで。
この出来事が地震につながり、本格的にドキュメンタリー制作の道を歩むこととなったライオンさん。なぜシングルマザーに焦点を当てたのでしょうか。
知り合いのシングルマザー、旦那さんが浮気して、口座からお金全部盗んじゃって逃げちゃったんですよ。しかもどこにいるかわからなくて、離婚できない。で、僕に相談が来て、じゃあ警察に行きなさい、まずは。いや、それはいけない。一人で頑張るしかない。オッケー、じゃあ、だったら、じゃあ、市役所に行って、国からサポートもらえばって、いや、そんなもこと恥ずかしいからできない。で、さらに、ワンパンチで、息子さんが、癌になっちゃいました。彼女ね、治療費払えなかった。けど、一人で頑張るしかないっていう考え方。
これなるほど。
日本の、現実。こういうお母さんはいっぱいいます。まず、そこへオーストラリア人と日本人の考え方、そこが違うんですよね。
うん、
自分の妹が2年前にシングルマザーになって、彼女ね、DB されて、お前殺すぞ、みたいな、アルコール中毒の旦那さんがそこまで言っちゃって、家をボコボコした日がありました。大変でした。だけど、警察に電話してすぐに来て、彼はもう5キロ見た以内に来れないようにっていう、なんとかでしょ、うん、出したんですよ。うん、まずは彼女そこで安心ができた。で、次の日に、彼女ね、センターリンク行って、国からすぐサポートもらいました。
同じ時期に日本とオーストラリアで身近な人がシングルマザーになったことで、日本の行政の支援の少なさや手当を受けることを恥ずかしいと感じる文化の違いに衝撃を受けたライオンさん。外から見ると発展した素晴らしい国なのに、中に入ると取り残された人々がたくさんいることに違和感を感じました。そこで日本の社会をより良いものにするために自分にできることは何かと考えた結果、日本のシングルマザーが置かれる環境に密着したドキュメンタリーの制作を決心します。しかしその道は決して平坦なものではありませんでした。
チャレンジがたくさんありました、このドキュメンタリー作るのが。彼女以外はシングルマザー一人も知らなくて、日本全国のシングルマザーサポート団体とか NPO とかに連絡してみて、一箇所だけ返事が来て、それはハートフルファミリーという団体、とっても協力的に、シングルマザーに紹介してもらって、最初の二人、お坊さん二人が出てるんですよね。で、まあ外国人がいつもこの映画を見て、日本のシングルマザーみんなお坊さんってよく聞かれるんだけど、いや、そのことないんだよ。多分偶然二人がいるっていうのは偶然だけど、考えたら偶然じゃないかもしれないですよね。海外の場合は、まあ、教会。逃げ場所になるんですよね、教会は。日本の場合は、お寺が逃げ場所になってますね。
駆け込み寺だったかな、本当に昔の、江戸時代とか、ね、DV よ。当時の、まあ、DV って言葉がなかったと思うんですけど、うん、そういった女性たちが駆け込める場所っていうのが、やっぱりお寺だったそうです
ね。お寺でしたね。
はい。
で、次は、政治が120人以上にメールして、この映画できました。協力お願いしますとか、何かツールとして、使ってくださいっていう連絡して、もうみんな無視。この映画に一番批判されていることは一つだけ。海外の白人のおじさんが多いっていうインタビューで、当事者みんな日本人ですけど、そのエキスパート、日本人のいろんな先生に連絡してみて、無視されたんですよね。シングルマザーのエキスパート、大学の教授とか、みんな、協力してくれなかったんですね。
それはでもどうしてで、だと思いますか？
正直、みんな出たくないから、と思って、表に出たくない、裏の方に動けばいいんじゃないという多分考え方。
作品が出来上がってからも指南は続きました。
反響としてはどうでしたか？また感想、どんな声が聞かれましたか？
最初の反響は、日本とっても悪かったです。先ほど壁の話言ったんですけど、配給会社も全部連絡してみて、全員断ったんですよ。最初から、海外映画祭。で、反響がとっても良かった。8ヶ月ぐらいずっといろんな賞をもらってから、初めて日本の 国内映画祭、賞もらいましたね。最初からそプランでした。なぜかというと、日本人がそれを見ると、海外でよく賞いっぱいもらったんだ、じゃあ我々見なきゃっていう、慣れたら分かってたんですよね。
やっぱり見に来られる方たちは、ご自身のシングルマザーの方が。
悲しいですよ、みんな。本当に。
やっぱりこう、ご自身もシングルマザーであったり、まあ、シングルマザーの家系で育ちましたという方が多いんでしょうか？
朝と昼、一日二回のショーだったから、シングルマザー多分働いてたと思うんですけど。
なるほど。
うん。あとしかも、ベイビーシッターの文化まだ、ここないんだから、働かなくても子供誰面倒見てくれとかそういうのがまだない文化だから、難しい。
ライオンさんは、このドキュメンタリーは外国人である自分だからこそ作れたと話します。
インタビューぜひお願いしますっていうときは、みんなすぐ検索するんですよね。まずは調べたらプロレスが出てくる。
うん、
白人男性がよく聞いたのが、変な安心があるかもしれないけど、安心しますっていう。外国人はどんだけ長く日本に住んでもゲストですよね、うん、日本では、
うん
で。その社会のピラミッド、外国人は外。外からの視点、
うん、
やっぱ外国人の目線、全然違いますね。多分そこで安心できたんじゃないかなと思います。
初めて作成したドキュメンタリーの成功を経て、現在は別の取り残された人々に焦点を当てた作品に取り組んでいます。
若者の自殺。日本去年529人の学生たちが、ね、自殺してます。その中で300人以上が高校生。100何人も中学生。で、確かに20人ぐらいが小学生が自殺しています。10歳とか11歳、12歳の子供たちは死ぬしかないという選択を思ってるね。それは非常に僕寂しくて。
去年の作品発表の席では、日本が長い自分にとって日本はホームだと語っていたライオンさん。自身の作品がホームである日本にどのような影響を及ぼしてほしいか聞いてみました。
国動いてほしい。特に日本の場合は法律ちょっとだけ変えば、養育費払ってないお父さん、取った頃8割だったけど、今7割らしいんですけど、払ってるお父さんがちゃんと払ってる、まあ、1割ぐらい。その3割の中の2割は、一番少ない金額を払ってる。で、他の残ってる7割はもう1円も払ってない。お母さんも悪い。お母さんは養育費いらないから、もう人生からなくなってっていう、それもダメですね。教育も必要。ママたちからよくある話なんですけど、市役所行くと、シングルマザーになりました。サポート、どういうサポートがありますでしょうかみたいな話聞くと、変な質問よく聞かれるということ。旦那さんどこですかとか。なんで離婚したんですか？だけど国のトレーニングも必要ですよね。でもまずは国ができるのが法律変えてほしいんですよね。ペナルティがないと。だって、養育費払いたくない男、世界中にいると思います。けど、ペナルティがあるから、じゃあ払わなかったら、罰になるとか、パスポートがなくなるとか、口座からね、国が引き落とすとか、そういうのがあるから、逃げられない。逃げたいけど逃げられない国が多いんですよね。で、日本の場合は、これは、男の問題だから、自分で、解決しなさいというのは国のスタンス。それおかしい。それはとってもおかしい。
異国から来た、一人の監督が見つめた、日本の今。ライオンさんの作品には、取り残された人々、そして日本への愛が詰まっています。
SBS 日本語放送の Facebook ページで、会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。